1927年5月8日、7、8日と定山渓へ行ってきた。最近トマス・ハーディの短編を読んだ。気休め、夢の呪い、悲しみの軽騎兵、つかね神、幻の女、アリシアの日記、町の人々、変わり果てた男、1804年の伝説、その世の晩餐、以上10編。トマス・ハーディの作風がほぼつかめた。1、筋書き的に人生の全面を示す。人生の一段面を示すということでなしに。1、つまずき。したがってそこから人生がねじれてゆく。しかも、このつまずきが非常に偶然的な、それだけ作り物のような気がする。1、アイロニカル。作者の態度、したがってまた事件も。1、一生棒に振るようなテーマ、男女間の。1、暗鬱、絶望、センチメンタル、冷酷の混合的余韻。1、一自然描写にいいところがある。1、事件にロマンチックすぎるところ。放浪に出てふるさとに帰ってくるがごとき。1、物の見方、題材に一面的なところあり。二つ三つ読むと大概他のものもわかる。1、これからの作品ではない。1、チャップリンと非常に似たところがある。エターナルプロブレム、読売へ出す、ダメ。経済学批判序説に現れたるマルクス自身の芸術観について、これはおそらく日本では誰もが触れていないところだ。文芸先生に送っておいた。出してくれるだけの画料ありやだ、ダメ。アレクセイ・ガン、公正主義芸術論を読む。唯物史観によって、当然芸術も大変化を受ける。そしてロシア共産国においては、芸術は現実的な芸術労働というものにならなければならない、と説く。興味ある問題である。同時に、プレハーノフ、芸術と社会生活を読む。芸術のための芸術、生活のための芸術はいかにして生じ、それはいかなるものであるか。耽美、神秘主義の芸術、自我主義、等の文芸はいかなるもので、いかなる没落過程をたどるものか、ということが独特に論じられている。また、興味あることは、芸術の客観的尺度というものを認めている。すなわち、結果が構想に合致すれば、形式と概念の合致。そして、このことは、虚偽なる観念と、合致できないと言っている。福本和夫の唯物史観と中間派史観をごくあっさりと読んだ。再読してみるつもりである。唯物史観は経済史観でないということをはっきりつかんだ。交互作用の真の概念も。この次に自分は安倍次郎の美学を読んで、今までの美学の概念本質をつかんでみようと思う。その次にルナチャルスキーの芸術論も読んでみたい。定山渓からの帰り、蓄光停車場で二等車に乗っていた片岡を見た。ブルジョワ意識いっぱいで実際的にどしどしやっていくのに胸が悪くなった。しかしそんなことを思ったって何にもなるんじゃないのだ。お前はお前のことをせ。お前は T の愛だけでどうしても一生を過ごす人でないから困る。空想の種をまいて絶望を狩る。ゲーテ。日本ではハーディのような物語風に小説を書く人は少ない。非常に通俗的になりやすい危険はあるが、筋を追わせるというエフェクトがある。チャップリンはハーディのものをどこか模倣している気がした。 芥川龍之介、里見とん漁師が来たので、新中島に招待をした。そのための交渉のため、三日も棒に振ったわけだ。が、里見とん氏は、印象が非常に愉快だった。停車場へ見送った。分断の両大家を目の当たりに見ることを得たのは嬉しかった。15日の日曜、晩は耐えきれず、出て行って、T に会い、自分の思っていることをすべて言ってしまった。T は泣いた。したがって、本も読まない。フォイエルバッハ論を読み返しただけ。その出発を出発した女も、したがって、ちっとも進まない。素晴らしいものにしたいんだが、どうか。19日の夜、会って、すべてを許し合ったときは嬉しかった。久しぶりで愛情が出た。蛇の目より妙見川を下り、ハーディーの町の人々、悲しみの軽騎兵の話をして聞かせた。そこから水天宮さんのそばを登り、帰った。読売のエターナルプロブレムも、文鮮のマルクスの芸術観もダメ。またまた自分を疑い出したくなった。今日は日曜だ。が、ちっとも張りが出てこない。ブラブラしている。本も読めず、小説もダメ。寂しい。小樽新聞に、13の南京玉という随筆風のものを書いた。これは多分明日出るが、これは問題になるらしい。俺は小樽では有名すぎるくらい有名なそうだ。おかしいものだ。しかし寂しい。北方文芸のために田口の姉との記憶を出した。自信の持てるものだ。ところが北方文芸の連中が陽光帰りの椎名教授と高橋仏子教授と一緒に俺に講演をしてくれという。そんな資格がこの俺にあるだろうか。そんなに俺は有名かな。ははははは。